スレの方見てて、うん、こう人によってやっぱりこう、なんかすんごいこう、この愛されキャラになる人と、うん、なんかこう周りとすごいこう、喧嘩ばっかりになっちゃう方と、うん、いろんなパターンがありますね。
そうですね。年取ってくるといろんなののメッキが剥がれて、その本性っていうか素が覗きますね。
特にやっぱりすごい偉い方っていうか、なんかちゃんとしてる方っていうか、真面目な方って頭で私はこう生きるべきなんだ、こうでなきゃいけないっていうふうにこう、誰の手に借りないで生きていくっていうふうに頭でこうあるべきだと思って自分の像を作ってる方であればあるほど現実とギャップがいつの間にかできてて、それがすごい周りとこう、圧力を生む感じがしたり、逆にこうなんか、あまりこうだらだらとふーんって やってる頃、なんかいつもみんなから馬鹿にされてて、ダメダメ人間だな方って言われているような方の方が愛されキャラになったりとか、頭で考えてで像を作っちゃってると、結構そういった認知機能が落ちてきた時って結構怖かったりしますね。逆になんかこうなんかダメだダメだって言われてる人の方がこう魂が磨かれてるかもしれないというか、なんかやっぱりちょっと人生のルールをもしかしたら変えなきゃいけないかなっていうのはちょっと診察させていただいて見てて思って、自転車だと、自転車レースだと5キロの自転車レースと100キロの自転車レースでなんか準備しなきゃいけないもんだいぶ違うじゃないですか。今昔は人生50年ってロシアの男性の人、今だって平均寿命50歳ぐらいだったりとかするわけなんですけど、今100年生きると100年生きるとなるとちょっとなんかルールが違う、人生のルールがもしかしたら違ってきてるかもしれないような気がしますよね。
前提が狂ってきますもんね。
前提が狂ってきますね。昔は50まで、ああ偉い人だった、これすごい人だったって言って、それでポッとっと終わった方が、そっから50年がまた本性が出てきて、こうだったんだみたいな、本当の自分がやっぱバレちゃうような、なんか人生になってきてるんで、やっぱりなんか常識的なっていうか、こうあるべきだっていうかよりも、人間本来どういうのが本来の姿なのかなっていうふうに、絶えずこう常識を疑って生きていく方が楽しく生きれるの、常識を疑ってっていうか、そもそも世の中でこう出来が悪いっていうか、アウトローな人っていうのは最初からなんか、つまはじきにされてて常識をじゃないって言われてるのでそういう人たちはやっぱり自分の魂と向き合う時間が多いのかもしれないかもしれないですけどね。やっぱり長い間生きていく中で、壁が来るんですよね、どこかなんか結局やっぱ頭で考えてこうしなきゃいけないって思ってると体がついていかなくなったり、なんか病気になったり、壁が来る時に本来の自分自身でこう考え、こういうふうに思っていた方がいいんじゃないかなっていうふうに軌道修正していくっていうか、気づける、皆さんが気づいて行くのを僕が見てる場みたいな感じになって、あれとかするし、未だかつてない、だから歴史上なく、そのなんか本来のこう魂を磨かなきゃいけない時代になってるのかもしれないし、なんかすごい大げさな感じですけど、常識的に何が正しいとか、やっぱお金持ちになったら幸せだとかっていうよりも、 なんか本当にの価値っていうのを見ていくっていうことを突きつけられているような感じがするような感じがするし、そういう人もこう発信してこう結果を出せる時代なのかなっていうのがあるんですけど。
なんかね、いろいろ見透かされやすい時代になってるだと思うんですね。なんかね、ネットとかでいろんな人が発信して、例えば立派なことをなんか言ってらっしゃる方が、そのフェイスブックとかでやってらっしゃる方の裏側がね、ものすごく今は見透かされやすいですね。なんかみんな経験値も上がってるんですけれども、この人はこんなこと言ってるけど実はうさんくさいとか、なんかこの人なんか上辺だなとか、なんかそういったことがね、ものすごく分かりやすくなってきているのが今の、だいぶ SNS のに慣れてこられたみんな、Facebook も今10年ぐらいになってますけれども、それはね、ものすごく分かりますね。なんかこの人はなんかこう言ってるけれども本当はこう思ってないんだなっておっしゃるようにしてたけども、その裏側、この人いいことしか言わないなみたいな部分があって、で僕はいいことも悪いことも辛いことも悲しいことも全部出すんですよ。そしたら怒られるんですよ。なんかね、村岡さんは、ね、そんなことを言ってはいけませんとか、後ろ向きのことを言ってはいけませんとか、その苦しいとかなんか辛いとか、その泣き言を言ってはいけませんって言うんだけども、いいことだけあげない、特に映画プロデューサーなんていいことを、ね、もうばっかりあげとかないとみんなが信用しませんよって言うんですけども、そんないいことだけあげるっていう、そんな平面的な 薄っぺらな人間じゃないか、それじゃなくて、その人にも裏があり影があり、いろんな方、ね、部分が見えてこそ初めてそこに立体的な人が存在っていうのが分かって、その人を身近に感じれるというか、この人はね、こう言ったけど弱いところもあるし、こうやってなんか辛いこともあるし、でもその中で頑張ってるんだって、その人間像が見えるんですけど、立派なことばっかり言ってらっしゃる方が多いと、この人の何が考えてるのか後ろを全く見せない人っていうのがやっぱり世の中にはいて、もう儲かってますよ、もうこんなにやっても儲かってますよね、もうすごい、なんかもうぎっと指輪にして、キャッと色黒く痩せて、でそういった、例えばそういった方がいらっしゃって、でも本当はこの人これを見せてる、そう見せてるけれども本当は辛いんじゃないのかなっていうのを、なんか逆に薄く見透かされてしまう部分があったりして、辛いんだろうなみたいなこと、もうちょっと弱い部分は弱い部分で見せればいいのに、なんかそこがどんどんなんか危うそう見えてしまうのが、例えばの話であって、いらっしゃいます、僕フェイスブックも僕1万人近くそのね言いますから、いろいろですけれども、なんかいいこと立派なこと、うまく全てうまくいってます、絶好調ですみたいな人がいっぱいいると、大丈夫かなってこの人。
村岡さん、なんかずっときつそうでしたけど、最近なんか急にこうコメントが変わった気がするんですけど、なんかすごく面白いっていうか、なんか読んでて面白い。
そういうちょっとだけなんか気分が、季節が変わったので それぐらいの話なんですけ
そ
ど、
れぐらい。
まだ落ちるときは落ちます
落
から、
ちるときました。
そんな人間で、村岡さんは今調子いいんだなとか、それ分かってもらえばいいですか、村岡さんは今ダメダメな時期なんだなとか、村岡さん最近調子いいんだなとか、そうするとそこに存在があるじゃないですか、なんかものすごくなんか近くに思えませんか、なんか、村岡さんも弱い人間、いろんなことやってるけど、今ちょっと弱い部分が出てるんだな、ちょっとゆっくり、ね、休んでくださいねみたいなとか、そうすると具体的なその立体、村岡克彦っていう立体像がそこにがみんなの前にいるじゃないで
真
すか、
実味が出ますよね。
だって真実なんだもん
真実なんだもん。
それをね、なんかね、それも含めて僕ですっていうところで、弱いこともね、汚いことも、辛いことも、 そんなことも含めて僕ですって、でそれでよかったらお友達になってくださいねっていう感じ。
あの距離感ですよね。距離感っていうか、だから僕も心弱い方なんですよ。心弱い方っていうか心弱い方っていうか、こう結構一日その朝からまあなんていうか80人ぐらいの方来られるんですけど、やっぱり健康な方は基本的には来ないので、やっぱり悩みがあらって来られるんですけど、そこでこうずっと診察終わった時に、僕自身も結構その心がきつくなっちゃうことあるんですよね。でそこでこう何かそのきついコメント見ると、すごい僕もきつくなっちゃうんで、一時的にこう村岡さんのこうコメントが見えないようにしてたんですよ、
うん、
やっぱ距離感で、この前ちょっとお会いしてからまた見るのすごい楽しいから、また見るってやっぱりお付き合いされていく中で距離感が必要なのかなと。
そうですね、
はい、あと僕自身がこうなんていうか、まあ発信していくときに気をつけてるのは、僕はまあ映画とかじゃないので、まあ自分自身をこう知ってほしいというよりも、まあこのクリニックのメッセージを伝えたいというところがあるんですけど、まあある程度いいことも悪いこともできるだけ言おうとしてたりするし、そのまあ YouTube とかで僕に彼女ができない理由とかすごくいっぱい見てくれたりとかするんですけど、ただちょっとなんかこうなるべくこうまあ前向きに生きたいな、まあ辛い時でも前向きに生きたいなっていうのが自分の中にあって、それを、僕自身はそのまあ落ちる時は落ちてもいいんですけど、あんまりそっちにフォーカスするとどんどんこう沼みたいにこう入っちゃうような心の構造があるような気がして、まあ、無理にこう前向きになる必要はないけども、ちょっとなるべくその心の負の連鎖を広げるようなコメントは僕自身はちょっとしないように、自分がまた見て自分が不利になっていくので、ね、きつくなってそれ、うん、でも、まあ、それ書いて結構心軽くなります
ね、うんうん、だからね、僕 Facebook でこれは書けないなっていう、ここまではしか書けないなって
分
かって、
そこでも基準がある
で、でそれを超えた分は Twitter、はい、の方で毒を吐くっていう。
Twitter もされ
てるんですか？ Twitter はね、もう思いっきり毒を吐くん
ですよ。すごいです、
はあ、もうそういった使い分けが、
ツ
イッターの方がドロドロしてますよね。
あ、ドロドロしてます、
うん、
そうですね、やっぱそういった意味で僕もちょっと病んでるのかもしれないですね。本当にこう心が健康な人はそういったのを見ても見れる余裕があるのかもしれないですけど、
何かしらやっぱりなんか出さないと、うん、鬱屈したものが溜まってるのは良くないから、もうツイッターでももう何文字か、はい、でも、もう、はい、毒を吐いてそれすることによって何か、はい、ちょっとは何か抑えるっていうところがあります。やっぱりね、蓄積していくとどんどん良くない、蓄積、はい、食べたびに少しずつ何か出していかないと、
うん
うん、かといってフェイスブックでは ここまでしか出せない、
はい、
ってなると別にそういったゴミ捨て場を設けたり、
あ、村岡さんとかってもう全部本音でやってさ、うん、本音で作品作られてるのに、うん、なんで心の葛藤が起きるんですか？
もうノタレイジで、でも飲み屋のバーです、ね、ノタレイジで、もしくは階段から落ちて死ぬとかね、階段から落ちて死ぬとかね、階段から落ちて死ぬとかね。